Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第200回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も味わい深い作品を智香さんと2人でお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたい。今日は友香さんと2人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。今日はなんと200回目の放送です。ね、もう200回も重ねることになるとは、始まった時には夢にも思っておりませんでしたが、ね、提供してくださるルーベン化粧品様をはじめ、リスナーの皆様、そしてこのスタジオでミキサーとしてやってくださっている舞妓さんにも心から感謝しております。またね、200回記念の回はまた別に用意したいなと思っておりますので、今日は通常放送でお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。いつもね、友香さんにはお話を読んでもらう前に、友香の気になる一言のコーナーで、とても有意義な格言というものをねご紹介していただいています。で、今日ねご紹介いただくものもとても興味深い内容ですので、先にご披露いただけますでしょうか。
はい、
はい、では友香の気になる一言のコーナーです。友香さん、お願いします。
あなたの傷を知恵に変えなさい、オプラ・ウィンフリー。生きていると傷つくようなこともたくさんあり、もうダメと思えるような辛い出来事もたくさんあるものです。あなたもそのような経験や記憶がいくつかあるのではないでしょうか。 それらは思い出したくもないような出来事ですか？それともあの辛い出来事があったから今があると前向きに思えますか？ぜひとも後者でありましょう。きっと人生とはそういうもので、辛い出来事や傷つくことは避けられないようになっています。しかし年齢を重ねていくと、若い頃に数多くあった傷つく出来事が少しずつ少しずつ減っていくのです。なぜでしょうか？そう、知恵がついたのです。そうした嫌な出来事のおかげで、物事の真偽や人を見る目が養われ、いちいち小さなことで傷ついていられないので、自分を守る術も学んできたのです。ですから傷つくことを恐れずに前に進む行動に移してみる。成功したらラッキーですし、失敗してもそこからちゃんと知恵になるような学びまで得られるのです。つまりどちらに転んでも、あなたは貴重なものを手にすることになるのです。
ありがとうございます。このオプラ・ウィンクリーさんはアメリカ人、
そうですね、
ね、いらっしゃって
司会者さんですね。
司会者さん、ね、でなんか読んでいただいた文章の下に、うん、主婦に絶大な人気を誇りって書いてらっしゃるので、うん、なんか私たちのようなものでも共感できそうな文言がいっぱいありますね。うん、でこの中でね、とても気になったのが、はい、年齢を重ねていくと傷つく出来事が減っていくって書いてあるんですけど、ともかさんはどうですか？こういうことってこう身に覚えがあるというか。
そうですね、共感できます。
あ、共感できる。
感じますね。
あ、そうなんですね。はい、まだね、お若いですからね、年を重ねていくっていうことほどではないですけども、うん、お若いなりに昔よりは今の方が、若い頃よりは傷つくこと少なくなってきてますか？
めちゃくちゃ減ってると思います。
あ、そうなんですね。はい、例えばどんな。
例えばこれは若い頃昔すごく辛くて傷ついたことも、はい、今となっては、
はい、
何だったっけって忘れてるので。
忘れて、それ大事ですね。
自分が解決してくれるのも今分かってるので。
なるほど。
もういつかね、うん、大丈夫、まあいっか、忘れるよって思ってるので、うんうんうん、そんなに気にしないですね。
あ、なるほどなるほど。なので、うん、一旦傷つくことはあっても忘れることが早くなった。
もう忘れるって分かってるので、うん、生きていけるって思ってるので、うん、もう別にそんなに、まあ、傷つきはしますけど、
うんうんうん、
ずぶとくなってるかもしれない。
でもね、そのずぶといがね、私すごい大事なことだと思うんですよね。
そうなんです。
そうなんです。でなんかね、渡辺淳一さんですかね、作家さんの、はい、で新入社員研修の時に取り上げてた、うん、著書で、はい、すごく話題になったんですけど、はい、鈍感のすすめっていう著書ですよね。はい、でこれをね、新入社員、多分ね、お若いですよね、新入社員22歳、
若いですね。
ね、傷つくことも多いですし、うん、ナイーブな感性の方が多いので、鈍感になりましょう、うん、みたいなことを書いてあるんですよね。で鈍感ってこうちょっとイメージ的にはあまり良くないようなイメージなんですけども、多分その鈍感っていうのがこの傷つきやすくないようなものになりましょうっていうことだと思うんですけども、なので同じことを経験しても、まあいいかみたいな感じになりましょうっていう勧めなんですけど、私でもね、これ新入社員さんに一番大事だと思うんです。
はい、生きていく上で、
ね、そうなんです。もちろんね、ですけど、これから新しく社会人になられる、
そうですよ ね、
お若い方の中で一番必要な要素、鈍感、
そうかもしれない
と思ってたんですよね。うん、でその時の人事部 の採用担当の方とお話をしていて、はい、で採用する時にどんな要素が一番大事ですかって聞いたら、くじけない、
あです、ね、
だから打たれ強いっていう要素が、コミュニケーションをちゃんと取れる子とかっていうのももちろんありますけど、それよりも今一番欲しい子は打たれ強い
ですね、うん、転んでも立ち上がる子ですね。
そうです、そうです、そうです。
そうかもしれない。
なんかそういう要素の子が欲しい、
う
ん、今ね、繊細さんとか ね、そういう方が多い、うん、仕事はすごくできるのに、とっても繊細すぎるあまりに、うん、 断念しなければいけないなということにならないように、まあ、多少仕事できなくてもいいんですっておっしゃってました、うん、あ
それはいいかも、ね、嬉しい
ね、ちょっとぐらいもうボンクラでもいいんですっておっしゃってました、うん、だから打たれ強い子が欲しいですって、
う
ん、
そうです ね、 ね、
だ多分世相を反映しているのかもしれません ね、 ね、
人間関係でもそうですもんね、ん上司から見ても先生さんはちょっと声かけるのが選びますもんね、
気を使うというその通りです、うそうおっしゃってました
かもしれない、
はい、でこのね奥倉さんは、はい、鈍感ですではなくて、うん、知恵をつけていきましょう、
そうです ね、
ねっておっしゃってますが、はい、この辺がやっぱり主婦に人気のですよね、
なんかね嬉しいですよね、そう言ってもらえると、
そうなんです、うん、だから成功したらラッキーですし、失敗してもそこからちゃんと知恵になるような学びを得てください、
ね、そうですね、失敗してもいいよって言ってくれてるんですもん ね、
そうですね、なので、うん、まあ、失敗してもそれが学習になれば次に生かせるよって、うんうん、だからちょっとずぶとくなりましょうということですよね、そういうことを考え、ね、
裏を返せば、
はい、なのでそうして毎日を過ごしましょう、うん、すごく勉強になりました、
ね、本当にありがとうございます、
今日も深く心に留めておきたいなと思います、はい、さあ今日はね、はい、なんと2人で読みます、
うん、嬉しい、初めてですエミさん
初めてです、で今日トモカさんと2人で読む作品は、これまでねトモカさんとナオコさんが2人で読んでくださっていた、ね、うん、私と私の間の12話という短編集の中から読みます、
はい
はい、でこの短編集は一つのストーリーを2人の別主人公の視点で綴ったお話っていうのが、ね、たくさん載っています、はい、ということなんです、でこれまでもね、はい、何作か読んでもらいましたけども、戸中さん印象に残ってる作品ありますか、
ですね、うん、まあ、全部好きで、ね、今まで5回読んでるんですけど、
そんなになく、
そうなんですよ、
私が忘れてますね、すいません、はい、
私より友達何人かから、
はい、
連絡来て、
はい、
最近読んだユキとヒロコ、
はい、
ね、女の子の
話、そうです、ね、
何とも言えない、
うんうん、
続きないのって言われて
本当、
ね、気になるって言われて、あれ完結だよってモヤモヤするって、
あでもすごくちゃんと聞いてくださってたんですね、
なので女性は好きなんだなと思って、こういうお話、
いや私もね、
分かる分かるって、
美人じゃない方のこの気持ちがすごくわかります、
うん、あ、そうなんですか、
そうなんです、だから印象に残ってました、私もあの作品なので、私がもし読むんであれば、うん、美人じゃない方の、
あ、私ですね
方を読みたいなと思っていたんですけど、はい、あ、そんなリスナーの方から
なんかわかるって言ってました、若い頃感じたけど今はもうないかなって、
あ、今はないかな、
うん、
でも今もいっぱいありますけど美人だったらどんなにいいだろうなって、うん、ね、今も思いますけどね、うん、でも印象的な作品ですね、
そうなんですよ、 あれが意外と反響がありました、
そうなんですね、うん、でやっぱりね同じストーリーを2人の主人公っていうのが、 ね、うん、その視点が面白いなんていうお話は私もお聞きしました、はい、なんルーベン化粧品の社長様から
ありがたいですね、
いただきました、あ、そうなんですね、じゃあね今日もそういう視点で読ませていただくんですが、はい、そうですね、今日は小川陽子さんの電話アーティストの老いと電話アーティストの恋人という作品です、
はい
はいはい、でね、この小川陽子さんといえば今までね直子さんがエッセイもご紹介いただいてまして、ね、うん、で映画にもなった作品、博士の愛した数式というね、はい、映画でも有名な方 で、 とてもね なんていうのかな、ユニークな視点もお持ちですし優しいですよね、全体的にエッセイが全部優しい視点の作品なので、
はい、
この作品も、ね、とても優しい視点なんですけど、じゃあ、ね、この作品について友香さんにちょっとご紹介いただけますか、は
い、ね、せっかくなので聞いてもらいたいんで、はい、ちょっとだけにしますね、
かしこまりました、
はい、大人の淡い恋心ですよね、
そうです、
あ、ひっそりとした
とっても大人ですね、
もうとっても大人、
とっても大人の、
そう、
もうめちゃくちゃ素敵な
2人だけの秘密、
ね、本当に本当にそうですね、
お互いを思い合う恋愛、はい、
それだけでも十分ですね、
羨ましいなと思いますね、
本当ですよね、これから年を重ねていって本当にこんな恋ができればどんなにいいだろうって
私もそう
思うような大人で、そして上品、
ね、そうですね、
はい、とっ っても素敵な
想像してほしい。
で、あのその上品さが出せているかどうかが
その通りです
課題ではございます、はい、あのちょっとその辺は多めに見ていただいて、はいはい、あの聞いていただく、はい、内容が、ね、伝わればいいかなと思いますので、
ですね、
これから披露させていただきたいなと思います、はい、まずね私から読ませていただきますね。お願いします。はい、じゃあそれではお聞きください。お願いします。電話アーティストの甥、小川陽子。電話アーティストのおばが亡くなった。風邪をひいて胸が苦しくなり、自分で救急車を呼んで3日後だった。誰の手も煩わせないおばらしい潔い最後だった。一人暮らしの狭いアパートの一室を片付けるくらいあっという間だろうと思っていたのに、実際はひどく手間取って1週間近くかかってもまだ終わらなかった。85年の人生は僕の安易な想像よりもずっと長かった。おばは電話に関しある特別な能力を授けられていた。最高のタイミングでスパゲッティを茹で上げた瞬間にかかってきた電話にも落ち着きのある可愛らしい声で応対することができたし、僕が何かの理由で落ち込んで人恋しくなっている時、なぜかすぐさまそれを察知し電話をかけてきてくれるのがおばさんだった。電話をしている間、メモ用紙にボールペンで何やら線のような文字のようなものを書きつける、あるいは指で自由自在にコードをくねらせる、そうやってできたメモやコードが作品になった。メモはコルクのボードにピンで留め、コードはガラスのケースにしまい、電話番号を作品の題名とするというのが彼女のスタイルだった。それで食べてゆけるようになるまでには長い苦労があった。若い頃は油絵を教えていたこともあったらしい。結局一度も結婚しなかった。いわゆる遺産と呼べるようなものは何も見当たらなかった。部屋にはただ様々な種類のメモ用紙と替えの電話コードが大量に残されているだけだった。これならまだあと10年や20年は創作活動ができただろうにと思われた。遺品の中で最も立派だったのはやはり電話番号帳だろう。それは表紙が飴色の革製でずっしりと重く、金でおばさんのサインが印字してあった。中にはあいうえお順に整理された電話番号が丁寧な字で記されていた。ほとんど僕の知らない人ばかりだった。燃料屋さんや宅配ピザの番号もあった。自分の名前を探すと、それはページの一番最初、一行目に記されていた。何度か引っ越ししたので、修正液で書き直した跡が残っていた。僕に電話をするため、何度となくその番号を指でたどっただろうおばさんの姿を思い浮かべた。電話台の引き出しの奥にチョコレートの空き箱を見つけた。外国製の上等なチョコレートだったろうな、だろうが、箱はもうすっかり黄ばんで薄汚れていた。蓋を開けるとメモ型電話アートが32枚出てきた。クリップできちんと束ねられ、箱の真ん中に静かに収められていた。長時間誰の手にも触れられていない様子だった。豊かな表情を持った作品群だった。 喜びと恥じらいとためらいと悲しみが細やかに絡み合っていた。題名は全部同じだった。僕はその番号に電話をかけてみた。あなたがお探しの人物は多分私の祖父だと思います。受話器の向こうから聞こえてきたのは思慮深い女性の声だった。祖父は20年前に亡くなりました。僕の叔母も10日前に。しばらく沈黙が続いた。作品を見ればあなたのおじい様がおばにとってどれほど大切な人だったかわかります。ありがとうございますと女性は言った。僕は受話器を握り直した。そこにはまだおばのぬくもりが残っているような気がした。
電話アーティストの恋人。月曜日の夜、知らない男の人から電話がかかってきた。死んだおばさんが大事にしまっていた遺品に家の電話番号が記されていたらしい。おばはアーティストだったんですと、その男の人は言った。要件のよくわからない唐突な電話だったのにもかかわらず、私がすぐに切らなかったのは彼の口調に謙虚さが感じられたからだ。おばさんの死を悼む気持ちにあふれているのが受話器から伝わってきた。あなたがお探しの人物は多分私の祖父だと思います。私は答えた。アーティストと名のつく人に少しでも関わりを持つとすれば祖父以外には考えられなかった。正直に言えば祖父のことを思い出すのは久しぶりだった。彼が死んでもう20年になる。私が12歳の時だった。けれど誤解しないでほしい。決して私は薄情な人間ではないし、まして祖父を忘れたいほど憎んでいるわけでもない。彼は実に静かな男だった。自分がそこにいることをできるだけ他の誰かに悟られないよう、いつも心を砕いているような人物だった。余計な口は聞かず、物音を立てず、地味な装いを好み、みんなが自分のことなど忘れて楽しくやってくれるのを一番の喜びとした。少なくとも孫の私の目にはそう映った。この信念を持って彼は村役場の設備課設備係の仕事を全うし、お見合いで水道課長の娘と結婚し、3人の子供と5人の孫に恵まれた。退職後はますます無口になって、ほとんど一日中椅子でうとうとしていた。
いつだったか納屋の奥から油絵の具のセットが出てきたことがあった。絵の具のチューブはどれも干からび、筆の毛は抜け落ち、パレットはカビに覆われていた。おじいちゃんのよ、と祖母が言った。昔油絵を習っていたらしいわ。ほんの少しね。絵筆を持った祖父など想像できなかった。彼が手に持っていたのはスパナやペンチだった。みんなすぐに油絵の具のことなど忘れてしまった。椅子に横になったまま、誰にも気づかれず、昼寝の途中に祖父は亡くなった。最も愛した静けさの世界へ旅立ったのだ。だから祖父の詩は安らかな記憶として胸の奥のひっそりとした場所にしまわれている。おばは何度かおじいさまと電話で話していたようなのです。男は言った。正確に言うと32回。なぜはっきりと回数がわかるのですか。その度におじいさまへの思いを作品に残していたからです。その瞬間、不意に一つの場面がよみがえった。長い時間忘れていたとは思えない鮮やかさで、光のように私の中に差し込んできた。そう、電話をしている祖父の姿だ。電話などとは縁のない友人もいない祖父が、毎年一度だけ、確か初夏の頃、誰かに電話をかけていた。亡くなる最後の年まで変わらずにずっと。不思議な光景に出会ったように、私はその様子をドアの隙間から眺めていた。祖父はコードを伸ばして電話機を椅子の脇へ運び、間違えないよう慎重に番号を回す。指は震えている。受話器をきつく耳に押し当てる。それを握りしめる手に胸の高鳴りが響いているように見える。7月2日ではありませんか。男が尋ねた。その日はおばの誕生日です。私たちはしばらく沈黙し、死者となった二人の人物のために祈った。
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。宝箱ブルーミングストーリー。 組のパーソナリティは吉田恵美と
朗読セラピスト平智香でお届けしました。
ありがとうございました。